本日の聖書はその頃という言葉で始まっています。しかし実は時間的にはですね、この前の箇所、つまり幼子のイエス様をがですね、両親に抱かれてエジプトに避難し、そしてヘロデ大王が死んで避難先のエジプトから戻ってきて、ガリラヤのナザレの町に住んだということから、実は30年近い年月が経っています。ですから今日の3章1節のその頃という言葉は、この前の箇所とつながっているのではなくて、これから起きる出来事とつながっている言葉なんです。これから起きる出来事、それがいよいよといいますか、イエス様の登場であります。宣教者としてのイエス様の登場ですね。しかしいきなりイエス様が世に現れるのではありません。今日登場するのは洗礼者ヨハネという人であります。昔はバプテスマのヨハネと言われていました。バプテスマっていうのはギリシャ語で洗礼という言葉であります。つまりこのイエス様のことが語られる前に、まず洗礼者ヨハネのことが語られるわけです。で、実はこれは新約聖書の4つの福音書すべてに共通していることなんです。イエス様の誕生のことについては4つの福音書すべてでそれぞれ扱いが違っているわけなんですが、ところがこのイエス様が宣教を始められる前に洗礼者ヨハネがまず登場しているということは4つの福音書すべてに共通していることなのであります。つまりこれは要するに洗礼者ヨハネのことを語らないとイエス様のことは語れないということになります。じゃあその洗礼者ヨハネは何者かといいますと、一言で言うとそれはイエス様がこの世に出られるための準備をした人であると、こういうふうに言うことができます。大相撲ファンの方はですね、この横綱の土俵入りの時に横綱の前にこう露払いという力士がこういるわけです。ご存知と思いますが、横綱の前を歩く露払いのような人と言ったらよいでしょうか。じゃあどうしてそういう人が必要なのかというふうに私たちは考えるわけですが、それはこの私たちがあれこれ考えるよりも前に神様がそのようにご計画なさったということが大切なところであります。それで3節、今日の3節では、そのことが旧約聖書の預言者イザヤによって預言されているということを書いているわけです。具体的に言うとこの3節の鍵括弧の中の言葉はイザヤ書40章の3節の言葉であります。で、預言というのは神様の言葉でありますから、神様がそのようにキリストが世に現れるための準備をさせた、それが洗礼者ヨハネであるということになり、神様がそのように準備をさせたゆえに四つの福音書すべてがまず洗礼者ヨハネのことを語り始めていると、こういうことになろうかと思います。で、その洗礼者ヨハネはユダヤの荒野で悔い改めよ、天の国は近づいたと述べ伝えたと書かれています。で、これはですね、ユダヤの荒野はじゃあどこかということなんですが、聖書の皆さんお持ちの聖書の後ろの方の地図をご覧いただいてもいいんですが、これで言いますとですね、ここがユダヤですね。で、サマリア、ガリラヤ、ユダヤ人はこのガリラヤとユダヤに住んでるわけです。サマリアを挟んで分かれて住んでいる。で、この子がですね、エルサレムなんですね。エルサレムです。そして、こちらがヨルダン川ですね。で、ここが細かくて申し訳ないんですが、エリコの町です。 でユダヤのアレノっていうのはですね、このエルサレムの東の方からヨルダン川の間、この辺りを指すわけなんですね。こっちに行ってしまうとサマリアになりますので、まあ、この辺を指しているわけです。もうエルサレムをですね、この少し出ますともう荒れ野になってるわけなんです。もう砂漠のような乾燥地帯、木や草も灌木のようなものがちょっと生えてるだけで、人はもちろん住んでいないという、まあ、そういう場所、まあ、エリコはその荒れ野の中にあるオアシスのような町なんですね。まあ、ですからその辺りでヨルダン川で洗礼を授けていた、この辺りかと思われます。で、ヨハネはこれを見ますとですね、4節ですが、ラクダの毛衣を着、腰に革の帯を締め、イナゴと野蜜を食べ物としていたとこう書かれています。何やらこう野人のような人でありますけれども、この野蜜っていうのはですね、この野生のミツバチの巣の蜜を取って食べたのかなとこう思われると思うんですが、私が聖地旅行しました時に現地のガイドさんが、この野蜜というのは、そうじゃなくて、ナツメヤシの実のことだというふうにこう言ったんですね。でナツメヤシはこの乾燥地帯にも生えていまして、このイスラエルにももちろん生えてるわけであります。でその実は甘くて、しかもビタミンが豊富で栄養があるんだそうであります。まあ、いずれにしましても、ラクダの毛衣を着、革の帯を締めて、そのような野生のものを食べて生きているっていうのは、まあ、何かこう野人のようでもあり、修験者のようでもありますが、まあ、実は聖書を読んでおりますとですね、似たようないでたちの人が他にも出てくるわけなのであります。それは旧約聖書の列王記に登場いたします有名な預言者エリアであります。エリアもまあそんないでたちをしていた、まあ、このエリアを連想させるわけですね。でまた格好がそのようにこうエリアに似ているというだけではなくて、実際に預言者、洗礼者ヨハネは神様が再び地上に使わすと以前約束なさったエリアだということが、この福音書を読んでおりましても、後に明らかに、イエス様によって明らかにされるわけです。神様がそのように予言していた、再び、まあ、エリアは旧約聖書の中では特別な人でありまして、それは死んでないんですね。この天から迎えに来た火の馬車に乗って天に登っていったとこう書かれているわけです。そのエリアをもう一度使わすと神様は約束なさっていた。そのことが書かれているのはどこかと言いますと、旧約聖書の一番最後の書物ですから、マタイによる福音書の直前なんですね。そのマラキ書の、これも一番最後、最後の最後です。ですから旧約聖書のマラキ書 3章の23節から24節、このように書かれているわけであります。見よ、私は大いなる恐るべき主の日が来る前に、預言者エリアをあなたたちに使わす。彼は父の心を子に、この心を父に向けさせる。私が来て破滅をもってこの地を打つことがないようにという言葉で旧約聖書は終わってるんです。つまりエリア再来の神様の約束で旧約聖書は終わってるんです。そして新約聖書へバトンタッチされる。それで新約聖書はこのエリア来ましたよってことを言ってるわけなんですね。神のこの言葉によれば、神様の裁きによってこの地を破滅させることがないように、つまり滅びではなく救うために、その準備をさせるために、イザヤの預言と合わせますと預言者エリアを使わすと、そのように神様がおっしゃっている、約束されている。だからその神様が約束されたエリアが洗礼者ヨハネであるありますよと構成書は言ってるわけなんですね。神様が預言通りエリアを使わせてくださった、この世を救うその準備をするために。ですから 洗礼者ヨハネのいでたちもまたそのエリアを指し示しているということができるのであります。でその洗礼者ヨハネはこのように述べ伝えたと書かれています。それが今日の3章2節ですね。洗礼者ヨハネが言った、人々に述べ伝えた、それは悔い改めよ、天の国は近づいたということでありました。これはですね、大変興味深い言い方だと思うんですね。なぜなら、悔い改めよはまあ起きまして、天の国は近づいた、ここにこう聞きますと、天の国っていうのは天国ともいい、また神の国、これみんな同じ意味でありますが、天の国すなわち神の国の方からあなた方のところに近づいてきましたよと、こう言ってるわけなんですね。お話は天の神の国、天国の方から私たちの方に近づいてきたっていうのは何か不思議な感じがいたします。普通は私のたちの方から頑張って努力して天国に近づけと、こういう話になるんじゃないかと思うんですね。ところがここでヨハネが言ってることは、天国の方から、神の国の方から私たちに近づいてきたと、こう宣言しているわけであります。で実はこれがキリストの来られる準備となっているわけです。つまり神の国の方から近づいていると、それはすなわちキリストの方から近づいてきているということなんです。それは天の国、神の国の所有者である、その方がキリストであり、つまりイエス様であるからであります。そのことがやがて明らかにされます。さてヨハネがそのように述べ伝え始めますと、人々はどうしたかというと、続々とこの荒れ野にいるヨハネのところに出て行って、罪を告白し洗礼を受けたと書かれています。先ほど申し上げましたように、荒れ野っていうのは砂漠のような乾燥地帯であります。人が住んでいないところであります。そんなところでヨハネは活動していたというわけです。町の中でヨハネは述べ伝えたのではない、人が住んでいない、誰もいない場所で、殺伐とした場所でヨハネはこれらのことを述べ伝えたというわけです。つまり人が住んでないところで述べ伝えてるわけですから、聞きたきゃ俺のところに来いってわけですね。そういうような感じです。ところが人々はなんだそれはっていうんじゃなくて、そのヨハネのところに続々と出かけていったっていうわけなんです。その中には一部のファリサイ派やサドカイ派の人々、つまり宗教家である人々の先生たちもいたというわけです。なぜそんなにも多くの人々がわざわざ荒れ野に出かけていって、しかもこの無一物の主権者のような野人のようないでたちのこのヨハネという人のところに人々が出かけていって、そして罪を告白して洗礼を受けたのか、大変不思議な感じがいたします。どうしてだろう。でそれはですね、人々の間に求める心が生じたということでありましょう。救いを求める心が生じたんです。悔い改めって書かれていますが、悔い改めっていうのはこう、これもよく誤解される言葉ですけれども、聖書で言いますと、この悔い改めっていう言葉は分かりやすく言えば、自分はこのままではダメだと気がつくことなんですね。普段は人はこれでいいのだと思ってこう生きてるわけです。あるいは仕方がないからこうするしかないと、こう思って生きてるわけです。しかしその同じその人が、いやこのままでは自分はダメだとこう気がつく時があるわけです。そういう時が人生の中で来るわけなんですね。しかしどうしたらよいのかわからない、そんな時にこの洗礼者ヨハネが 悔い改めのバプテスマを述べ伝え始めた。それで人々はもう上乾いたですね、砂漠の中で喉がカラカラになった人が一杯の水のために、そこに求めていくように、バプテスマのヨハネ、洗礼者ヨハネのところにこの押し寄せていった、そういうことがこの時に起こったということなので、それが時満ちてということでもあるわけです。日本でもですね、多くの人々がキリストを求めたという時代が今まで主に2回あったわけであります。一つは、1回目は戦国時代であります。もう一つは戦国時代に初めてカトリックのキリスト教が述べ伝えられて、人々を押し寄せるように神様を求め、救いを求めていきました。そういう時代があった。もう一つは、さっきの、太平洋戦争、大東亜戦争が終わった後、大体終戦後十数年までの時代であります。図師教会もその時期に創立されたわけです。日本の教会では、この終戦後の時期に洗礼を受けてクリスチャンとなられた方が一番多いんです。私の両親もそうでありました。それでこの時期は一般にキリスト教ブームの時代と、こういうふうにこう呼ばれます、キリスト教ブーム。しかし、ある時北陸学院の院長を務めておられた井上義彦先生がですね、それに異を唱えました。キリスト教ブームという呼び方はおかしいと、こうおっしゃったんです。ブームとか流行で自分たちが教会行ったわけじゃないと、本当に魂が上乾いていたんだと、救いを求めて教会行ったんだと、ちょっと怒ったようにおっしゃったことを思い出します。ですから、それからは井上先生の前でキリスト教ブームという言葉は使えなくなったわけでありますけれども、そうだろうと思うんですね。ブームで神を信じて洗礼を受ける人っては、いないと思うんです。日本が戦争で負けて人々の魂が救いを求めて飢え渇いていた、そういう時代が訪れたということであるかと思います。このことは作家のもう亡くなりましたが三浦綾子さんの自伝「道ありき」という文庫本で出ていますけども、それを読んでも分かります。大変この早いものだと思うんですが、もう三浦綾子さんが亡くなって19年も経つんだなと思うんですけれども、それによりますと、三浦綾子さんは太平洋戦争前、女学校を卒業して16歳で小学校の教師になります。今は16歳じゃ小学校の教師になれないんですが、その時代は女学校出れば先生になる道があったわけですね。そしてそれは熱心に子どもたちの教育に情熱を傾けたそうであります。生徒たちには厳しく思われたかもしれないけれども、愛情を持って教えた。例えばクラスの生徒一人一人について日記をつけていたそうです。つまり一人の生徒に一つの日記っていうことで、生徒の人数分の日記を毎日つけていたっていうんですね。そこまで先生に思われている生徒は大変幸せだなと思うわけですが、しかし当時は人間である前に国民であれと、こう教える時代でありました。今日は考えられないかもしれませんが、いわゆる国粋主義、軍国主義ですね。日本国民としてお国のために自分を捧げることが当然であるという時代であったわけです。でそういうことを何の疑問もなく生徒に熱心に教えていたわけです。ところが、その日本が戦争で負けて敗戦となったわけです。そしてこのアメリカに占領されて、今度はガラッと変わって民主主義教育をしろということにこうなった。今までの教育は間違っていたと、こういうふうにこうなことになったわけですね。しかし生徒が使う教科書はすぐには新しいものが作れないわけです。それでアメリカの指示で今まで使っていた教科書の あちらこちらを墨で黒く塗ることになった。この中にはそういうことをご経験された方もおられると思うんですけれども、で生徒に自分の教科書 のあるところを墨で塗らせるわけですね。先生の指示で、生徒に筆を持たせて墨で塗らせる。何ページの何行目から何ページの何行目まで墨で塗りつぶしてくださいと言って塗らせる。そうすると教科書があちこち真っ黒になってしまう。つまり今まで教えてきたことは一体何だったんだろうかということになるわけなんですね。三浦綾子さんは自分は今まで間違ったことを教えていたのだろうかと、まあ、大変生徒に申し訳ないと思って涙が出たそうです。自分が命を懸けて、日本国民たれということでこの教えていたことがもうあれは間違いだったってこう言われた時にはこれは何が起こったのかわからないことになるわけでありますが、宮中さんは本当に申し訳ない、生徒に申し訳ないことをしたとこう思った。それで、こんなことで教師を続けていくことはできないと思って、終戦の翌年昭和21年3月をもって小学校の教師を辞めるんです。そうするとちょうどといいますか肺結核にかかっていることが分かるわけです、自分がですね。それで、療養所で生活することになった。まあ、当時肺結核は肺病と呼ばれて、もう死の病であったわけですね。そういう病気のことと生徒たちに対してすまなかったという思いとで、自分は何のために生きるのかという疑問にぶつかるわけです。そしてそういう療養生活の中で幼なじみの前川忠という人に再会する。その前川忠がクリスチャンであったわけです。そして彼を通してキリスト信仰に導かれると、そしてクリスチャンとなる、まあ、そういう経過をたどられるわけでありますが、これが三浦綾子さんの場合であります。で当時の人の話を私も昔いろいろ聞いたわけなんですが、この三浦綾子さんのように戦争に負けてそれまで正しいと信じてきたことがこうガラガラと崩壊してどうしたらよいのか分からなくなった、そういう魂の上かわきが生じたということをよく聞きました。そういう時代に多くの人々が救いを求めて教会の門を叩いたというのが真相であったというのは本当のことだと思います。この聖書に戻りますが、洗礼者ヨハネが現れた時代、まあ、それがどういう背景かというのは今日は申し上げませんけれども、とにかく多くの人々が魂の上かわきを生じてどうやって生きていったらいいか分からなくなった。日本の終戦直後にも似たようなですね、そういうこの状態が現れたと。それで晴れ野のヨハネのところに人々はこの野人のような人々のところにですね、神の言葉を求めて続々と出かけていったと、そういうことであっただろうと思います。現在はどうでしょう。現在日本はじめ先進国では宗教心が低下して人々はなかなか魂の救いを求めようとしない時代だと言われています。しかし人がどう思うがですね、人間が救われる必要があるという事実はですね、時代が違うが何だろうが変わることはないはずであります。ただそれを現代はテレビやインターネットや娯楽がもう洪水のようにあるわけで、それで紛らわせているだけであります。まあ、蓋をしているだけです。あえて見ないようにしているだけであります。いつの時代であろうが私たちは神によって生きる、キリストによって救われなければならない存在なのであります。これが聖書の語るところであります。さてそのように人々はヨハネのところに荒れ野に押しかけていったわけです。しかし自分はキリスト、つまりメシアではないということを言います。私の後から来る方はとこう語っているわけですが、つまり自分はこれから来る横綱といいますか真打ちといいますかキリスト、 のための準備をしている存在、それに過ぎないとこう自分で証言しています。ヨハネはヨルダン川で人々に洗礼を授けていました。これはヨハネの洗礼と呼ばれる洗礼であります。で、旧約聖書では、まあ、それまではですね、洗礼という言葉は出てまいりませんが、まあ、実は、日常的に水で身を清めるということはしていたわけで、そのことはモーセの律法にちゃんと書いてあります。例えば自分が汚れた場合、水で洗って清めるんです。また神殿で使える祭司たちは聖所に入る前に必ず聖所の前にある洗盤という水の入れた海ですね、そこで海と呼ばれる洗盤で身を洗って清めてから聖所に入ったんですね。でこのことは日本人にとっては理解しやすいことだと思います。日本の神社の境内にも手水屋とか手水屋というこの呼ばれますが、参拝者が口をすすいで手を洗う、そして参拝するという場所があるのと同じであります。またみそぎをする、あるいは水ごりを取るというのも汚れを清めるわけですから、全く同じだと言っていいんですが、ですから洗礼者ヨハネが施していた洗礼はみそぎであると言ってもよいでしょう。つまり汚れを清めるんですね。そういうことであります。ところがヨハネは言いました。8節です。悔い改めにふさわしい実を結べと、こういうふうに言っています。確かにみそぎをして実を清まる、まあ、ヨハネの洗礼はみそぎなわけですが、みそぎをして身が清まると言っても中身の自分は何も変わっていないわけですね。これは身を清めたという印に過ぎないわけです。水でこの清めたというのはですね、これは旧約聖書の律法の通りです。つまりそういう意味ではみそぎをしただけでは何の意味もないわけです。そういう意味ではヨハネの授けていた洗礼は印に過ぎない。しかしその洗礼が指し示していた、ヨハネの洗礼が指し示していた印というのは、悔い改めにふさわしい実を結べと言っていますけども、つまりヨハネの後から来られる方、すなわちイエス・キリストを指し示している、そういう洗礼であり、そのイエス様をキリストを信じるという実を結べという、こういうことに他ならない点で特別なものとなったわけであります。それでこれは旧約の身の清めということと区別して洗礼と言われているわけであります。ヨハネは言いました。その方は聖霊と火であなたたちに洗礼を授けになると、これがキリストの洗礼であります。洗礼者ヨハネの行っていた洗礼は、すなわちみそぎは、その人のを清めるという外面的な印に過ぎませんけれども、それはキリストを指し示す準備となった。そしてキリストが授ける洗礼は聖霊を与える洗礼であり、それは火が脱穀した後の殻を焼くように私たちの中の罪汚れを焼いて清めてくださる、そして私たちを聖霊と共に生きる全く新しい人へと実際に変えてくださる、このどうすることもできない、どうしたらいいかもわからない、神に救いを求めるほかはない、このことに気づいた自分という人間を清め、天の国、神の国、キリストと共に近づいた神の国、天の国の住人としてくださる、このキリストのところに本当の救いがあり希望がある、このことを改めて思うのであります。お祈りいたします。父なる神様、私たちは改めて思います。改めてイエスを迎える準備をしなければならないということであります。繰り返し私たちは 自分があなたにおすがりするほかはない、そのように悔い改める自分であり、そしてそれに応えて主が聖霊の恵みを注いでくださる、そういう歩みでありますように、一人一人をお支えください。この一週間どうぞ主よ、あなたが兄弟姉妹たちと共に歩み、必要な助けを与え、さらに新しい恵みを見させてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。